メ界のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。皆さんこんばんちは。
はい、こんにちは。
第129回目の配信です、はい、私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがなおさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報ゲームくださ
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、
はい、
おっそらちゃんまつ
思い出したように、
はい、ということでですね、
ということでね、
これが8月
8月のですね28日週なんですよ。もうそろそろ夏も終わりですね、
ぐらいの時ですね、まあ、はいはい、とは言ってももう、今年の夏は、本当にカンナで身を削るような思いをして、
カンナで身を削るように、
はい、通常の生活もできないような状況に追い込まれ、
はい、
いろんな各方面に多大なるご迷惑をかける
多大なるご迷惑を、はい、
本当に申し訳ない。
何やったんすか全然ピンとこないですよ。
通常の業務が滞るぐらいの
仕事肩業務肩、はい、また絞りたて生しをマスで飲みながら何なんすか、
はい、本当にね、
はい、
よくないね、
よくないね、何すか、愚痴るなら愚痴ってくださいよ。
まあまあ関わると良くないねっていう。
確かその容量を得ないもやっとした話ばっかり。
いや、その最前線で何かエンターテインメントをやることに対しては誉れだとは思うし、はい、自分も嬉しいんですけど、はい、じゃあ実際当事者になってみると、死ぬわと。
ああ、当事者になってみるとね。
わけのわからない電話が毎晩鳴りやまず。
はい。
俺はもう隙がないと思った瞬間、全然知らない人から電話が来て1時間説教とか。
そんなことあります？
あるんだ、あったんだよ
怖え、超怖え、
あったんだよ。で、はい、もうほんと、まあでもね、やっぱり最終的になんかこう計算した式を出すわけではないから、はい、最終的にその出来上がったものをね、
はい、
あの見てもらって、
はい、
でリアクションもらえるっていうことはもう正直お金に換えられない何かなんだけど、
お
この仕事のね、
はい、
だけどあまりにもね、うん、犠牲が大きすぎる
犠牲が大きすぎる
もう正直20代のこの勢いじゃやってらんないよ。もう
もうね、もうまあまあそうですけどね、そうでしょうけどね
とは思うけれども、はい、まあでもやっぱりあれだけの人にね見てもらって、あれだけの人に声援をもらうと、まあしょうがねえかなってなっちゃうよね。
何があったんですか、何があったんですか、何があったんですか。
いやだ、もうねっていうことです。
全然わかんないですけど、全然わかんないです。
いや今かなり具体的に言ったじゃないですか。
具体的でした？
うん、
本当に皆さん分かってます、はい、
いやだからこういうエンターテインメントを仕事にするっていうことはものすごいもろ刃の剣なんだなってことを、外側から聞いてるのが一番だなっていう。
いやまあまあそうでしょうけども、
本当に、
はい、
そう思った2017年夏でございました
全然分かんないんですけど。全然分かんないですけど、まあそうなんですか。
そういうことなの。
それは言えないやつなんですか、なんか。
いや言えなくはないけど、
はい、
誤解をしてしまう人が出てしまうからあんまり言わない方、具体的なことは言わない方がいいかなと思う。
それ聞いてもでもしょうがないですよ僕ら。でもそれ聞いても僕らしょうがないですよ。なんか大変そうなん、大変なんだな。
いやだこれを聞いてる人で将来エンターテインメントの仕事がつくと楽しいのかなと思ってる人は絶対にやめた方がいいってことですね、
なるほどね。
絶対にやめた方がいい、はい、だって人間的な生活ができなくなるもん、
はい、まあまあでも大体そうですよね。テレビ局に入った人とかね。
それだ、20代の若手の頃は夢と情熱と体力もあったからいいじゃん、もう40手前よおっさんなんでこれ20代前半のやつと同じことを今これ、
はい、
こんな追い込まれてやんなきゃいけないんだっていう、やりたくないわけではないんだけどっていう感じ
ですか。
うん、
なるほど。お疲れなんですね。
ベリータイアードですよ
ベリータイアードですか。
ベリータイアードですけど、もうしょうがねえかなって感じかな、
はい、あだから生酒かっくらいながら収録してるということですね、
うん、24時間前はもう本当に会話もできないぐらい追い込まれてた、
はい、そんな完全にそれもうあれじゃないですか、メイドインアビス あの人間性の喪失の、
いや人間性の喪失はしてたよちょっと
慣れ果てになりつつあったじゃないですか、
うん、もう1秒以内にこれをやんないと死ぬぐらいの
追い込まれてるな。
かなり久しぶりに追い込まれたね、
はい、追い込まれてますね。
でも、
はい、
しょうがないよねっていう感じかな。
しょうがないよねと、
うん、
はい、 わかりました。
あと、はい、そうだ、面白かった、最近面白かった話、面白かった、はい、気になった話です
よ。気になった話、はいはい。
まあ、渋谷のツタヤに行って
渋スタ、
おしっこ行きたいなと思って。
ああ、ありますね、
はい、うん、トイレ並んで、トイレそんなないから、ちょっと並ぶんですよ。
まあね、そうですね。
したら、
はい、
なんか向こうから歩いてくる人がこっち見てるのね。
ほうほうほうほう。
で、
うん、
あれと思ったの、
はい、
なんかこっち見てんなって思った、
はい、
でも男性よ、30代中盤ぐらいのなんかちょっと小太りで、
はい、
眉毛が太くて、まあ、いや、まあ平たく言うとキモい人ですよね。
おお、はいはい、うん、
で なんか見てんなと思ったけど、はい、まあ、別にそんな気にしてもあれだからと思って、
うん、
でそしたらその人が自分がトイレに並ぼうと思ったらその前にスーッて入るのよ。
はいはい。
だまあそれは別にいいじゃん。
ええー、まあまあ。
でそしたら、はい、俺も一緒に並んで並ぼうと並んでたら、
はい、
いきなり、
いきなり
声かけてくるの
よ。え、なんて言われたんですか。
それロッキンジャパンの T シャツですけど今年行ったんですかって言われたの。
ほうほうほう。
確かになんかいつも夏場毎年なんか後輩が仕事出てもらってきたりするから、ロッキンジャパンの T シャツよく着てるんですよ。
よく見ますね。
で、うん、その日はなんかロッキンジャパン2013って書いてある T シャツを着て、何の意図もないよ。
はいはいはい、はい、
あったから着たみたいな。
ええ、
着て、
はい、普段使いした。
そうそうそう、
はい、
したらその人が、
はい、
今年ロッキンジャパン行ったんですかって聞いてきて、
お
お、いや今年はちょっと行ってないですねみたいな。
はいはい。
でもその時点で普通だったらやべえって言って AT フィールド全開にするんだけど、
ちょっとね見ず知らずの人にね、
うん、
踏み込んできてますね、うん、はいはい。
だけど、
ち
ょっと自分のそれ面白い方が勝っちゃったから、
あ、はい、
危害を加えてくる感じじゃないなっていうのはその一言でおかしいけど、分かる、なんか害を加えてくる、暴力を振るって感じの人じゃないなっていうのは分かったから、
うん、はいはいはい、
ちょっと自分から乗り出して、え、言ってませんけどみたいな冷たく言わなかったの、
はいはいはい。
したら向こうも別に、あ、そうなんすかみたいな、向こうも変な気はしてないから、あ、そうなんすかって、とか言って、
はい、
でその何来んのかなと思って会話待ってたの俺、
はい、
ちょっとニコニコしながら、
そ
したらメインステージとか見てないんですかって聞いてきた頃、
ほう、
まあ確かにロケンジャパンいっぱいステージあるからさ、
ね、ありますね、
で、うん、でもそもそも、いや、ごめんなさい、ちょっと今年は行ってないんで、
うん、
これ2013って書いてあると思うんで、
まあまあそう
っ
すね、
行ってないんですよ、って言って、あ、そうなんですか、
はい、
じゃあ、あれですか、今年の欅見てないんですかみたいなこと、
欅、
はい、欅ピピピピって自分のちゃんまスーパーコンピューターが計算して
出た、CSC、はい、ちゃんまスーパーコンピューター、はいはい、
計算して、
はい、
欅坂のことをこの人は言ってるなと。
ほう。
欅坂のファンって思って見た瞬間に、
はい、
まんま100点のルックスをしてるわけよ。
100点のルックス。KMY。
あ、
キモい。
で、欅坂がそもそも今年ロッキンジャパンに出てるってこともよく知らねえし。
はい。
あ、そう、あ、欅、俺もちょっとそこで冷たくしちゃうとあれだから、ちょっと僕も知ってますよみたいな感じで、
あ、はいはい、
欅今年出てたんすねみたいな、
はいはいはい、
略したの。
小技を入れてきましたね。
そしたら向こうも、はい、あ、こいつ知ってんなみたいな顔したの、
はいはい。
で、うん、そうなんですよ、今年ロッキンジャパン出てたんですけど、
うん、
あの、これ俺今年一番の名言だったと思うけど、
はい、
その時にその人が言ってきた言葉が、
はい、
あの攻めたセットリストやばいっすよねって言ってきて、
おやおや、
共感を得ようとしてきたわけ、
おやおや、はい。
ちょっと俺も欅って略しちゃったから多分そう入ってきたんだと思うの、
はい。
知らねえし攻めたセットリストって。すごい名言じゃない、攻めたセットリストって、
はい、攻めたセットリストね、はい。
なんだ攻めたセットリストって思って、自分の中ですごいもう、すごい、うわ、やばいやばいやばいやばいってなったんだけど、
はい、
いや、今それで検索してさ、
うん、
欅坂ロッキンジャパンセットリストだけど、はい、すぐ出てくるよ、そんなの。
出てますけど、
はい、そういうことじゃないじゃん、
はい、
知りたいのは。で、
はい、
あのセットリストやばいっすよねって共感したの。
合わせたん
ですか。合わせた。
そこに当たりを無理やり合わせた。
当たりを無理やり合わせた。具体的な話じゃなくて、ふんわりで行こうと思ったの。
はい、はい、はい。
で、そしたら向こうももう、お、こいつ乗ってきたみたいな、
うん、はい、
あれはみんなびっくりしましたね。僕のツイッター界隈でもって
出た
ツイッターの言ってることが相違だと思ってる新庄君と同じ人だと。
いやいや、違うそんなことないですよ。しかもツイッター界隈っていう言い方
ああそうっすかみたいな感じで言って、
はいはい、
いやあのセンターのこの何なんとかちゃんとかよくわかんないんだけど、で体調悪い中旦那の公演休んでるのすごいロンを話したわけ、
ロンをね、
うん、センターを休んでたけどロッキンジャパンはみたいな感じで出てきて、はい、あのセットリスト出てきたらまあみんなたまげましたよみたいな、
はい、
ああそうなんすかってずっと共感同意
ね、
同意の繰り、はい、共感と
全力で同意、
同意のでも僕
ハゲ同、
うん、はい、でも僕今週末のサマソニーは行くんですけどみたいな、
ああ
俺の方が上だぜみたいなかぶせてきたんで、
はいはいはい、
あそう、うん、サマソニア行かれるんですねって
なんでちょっと持ち上げるんですか、下から行くんですかそれ、
うん、って言って、
はい、
その人のトイレの空いたからその人おしっこしに行っちゃった、
んその人はおしっこをしに、
うん、
はい、
で俺はそのまま列を外れるという
おしっこしたかったじゃないですか、
おしっこしたけどこれ以上絡まれるの嫌だなと
避難してるじゃないですか、
避難したけど、はい、いやいい名言だよね、攻めたセットリスト、
攻めたセットリスト、ツイッター界隈でも
どうする、
ん
うちら、
はい、
ロッキンジャパン出るときの、
はい、
攻めたセットリスト、
ああ攻めたセットリね、
いやでも1曲目はやっぱり君が代だよね、君が代だよね、セットリスト、攻めたセットリストだったら
これから果てしないバトルが始まるぜ感、
うん、
はい、
1曲目君が代だったら攻めたセットリストになるな、
攻めたセットリストですね、
2曲目何がいい、持ち曲、
持ち曲
か美空ひばり1回行きたいんだよね俺の、
あ
逆に
美空ひばりっすか、
うん、うちらが出るとしてね、
はいはいはい、はい、
ロッキンジャパン2人で
美空ひばりか、
しじょく何がいい、1曲目はもうやっぱ君が代だと思う、
1曲目は君が代です
よね、うん、かなり攻めてるもんねそれ、
攻めてますね、
2曲目なんだと攻めたセットリストになるの、
スキャットマンジョン攻めてるでしょ、1曲目しっとり入ったらやっぱりちょっと2曲目上げないと
攻めてる、
ピーパッパッパラッパパッパッパラッ
パ、お互いうろ覚えでしょ、
ピーいいですよスキャットなんだから、何歌ってもいいんですから、だからもうあれで一緒です、あの B ダッシュと一緒、あの適当めちゃくちゃなんとかなんとかなんとかみたいな、
あそう、
はい、
あいいね、スキャットマンジョン2曲もいいね、
スケベレレッペッペレッペッつって、はい、
で3曲目はもう MC でしょ、
はい、MC
MC 15分だよね、
MC 45分ぐらい、
45分で持ち時間20分ぐらい、20分か30分だから大体、はい
は
い、
MC でだから1本あの公開収録
するして
すればいい、
で最後、はい、最後の曲になりましたけどって言って何やる、
はい、最後の曲ね、
うん、
最後の曲はやっぱ大事ですからね、
大事大事、そこでガッツリ掴んどかない
と、ガッツリ掴んどかないと、最後の曲はね、まあ、やっぱり死ぬ時にはこれを流してほしいなっていう曲がいいですかね、
うん、新庄君の何がいい、
やっぱね、出棺っての時にこれが流れててほしいなっていうのね、やっぱね、
悲しくて悲しくてやりきれない
、いや悲しく終わってほしくないですよね、やっぱり
そうだよね、やっぱほっこりした気持ちで終わらせたいから、
ほっこりした、はい、
この素晴らしい愛をもう一度
じゃなくてあれ、あの素晴らしい愛をもう一度の、あれを逆から再生するとイムジン顔になってしました、
マジで、
そうですよ、だからあれ、だからもともとイムジン顔のメロディーを逆再生して、なんとなく出てきたメロディーラインをこう、あのあれに音楽に起こしたら、違う、それは悲しくてやりきれないになったんです、
悲しくてやりきれないじゃねえかよ、
まあまあそれは置いといて、
3曲目
帰ってきたウルトラマン
あ、最後の曲もうちらの持ち曲は歌わないんだ、
そうですね、あのやっぱりあのフォークルからの帰ってきた酔っ払いではなく、あの杉山浩一先生
の方、はい、決してキャプテンオーザーシップを歌うわけでもない、
あキャプテンオーザーシップは長すぎるんでちょっと尺超えちゃうんで君にも見てるかいウルトラの星、
あいいねいいね、はい、それは攻めたセットリストだよね、
これは攻めてると思うんですよ、はい、
じゃあうちら
が近くに立ってウルトラチョップって、
じゃあうちらが
そんなほんわかしてる場合か、
うちらがロッキンジャパン出たらそれで
い
こう、
はい、しかもあの結局鉄頭鉄尾人違いされてる曲ですからねウルトラマンとは違う人が来たのに、うん、帰ってきたウルトラマン帰ってきたって言って、いや俺違うんだけどって言い出せずにいるあのモヤモヤ感、
うん、まあでもみんな喜んでるからいいかみたいな、
はい、非常にこれは
いやー、
はい、茶松さんだとどうですか、
え
茶松さんの場合は
だから、うん、君が代でしょ、
君が代
君が代で、
はい、
2曲 2曲目何が歌って、はい、MC 最後の曲みたいな感じだとすると、
まあ、そういう構成だとしましょう。
そういう構成だとすると、はい、とすると君やっぱ君が代から入るのは日本国民として重要なことだと思うから
、はい、
で2曲目は、はい、EXILE かな。
あえての、
うん、全然わかんないけど、
わかんないけど EXILE なんですか。 EXILE
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 の EXILE の、
はい、
ランニングマンのやつ。
ランニングマンのやつはあれ EXILE と言われてますけど、実はあれ3代目 JSOUL ブラザーズです。
あんだめんどくせえな。
人生気の気
じゃあアクセスでいいや。
アクセスでいいやなんですか。
2曲目アクセス。
アクセスでいいや。
朝倉大輔
ね。朝倉大輔ってあれ、朝倉大輔すげえかっこいいイメージですけど、あれ朝倉大輔のラジオ聞くとすげえおじいちゃんですよね。
そういうこと言う
このおじいちゃん、あれ誰だみたいな、大沢優里かなって思ってたら朝倉大輔でした。
ああそう。
深夜の FM、 はい。
で2曲目アクセス歌って、
はい、アクセス、はい、
MC 挟んで、
MC 挟んでの
最後は、はい、V6 の輪になって踊ろうかな。
あ、やっぱ輪になって
踊るんですか。うん、でそれで全員上げといた上 で、
はい、上で
次のうちらの出鉢の家門に渡す。
家門がその後に家門の前にそれ
でうちら家門の前にはやれないでしょ。うちら
大丈夫ですか。
家門の後にうちらやるのは失礼だけど、家門の前はなんとかできるじゃん。
家門の前にそれってもう完全にそれボトルコーラ投げつけられるの。中身入りのやつガンガン投げつけられますそれ。
やりたいよね。やりたいよね。
家門アーミー恐ろしいですから。
やりたいね。
やりますか。命知らずですね、
うん、来年呼ばれるかもしれないけど結構いいよ。だからそのセットリストで行こう、
はいはい、気づいてないかもしれないですけど今の僕らのやり取りダダ滑りですよ。この時間使って何分経ったと思ってる。知ってます。何分
時間とかさ、そういう話じゃない。
17分ですもう。
いやもういいじゃない。
本編はいや僕あれですよ、僕叶姉妹に会いに行った話とかしようと思ったのに。
いいです、
大丈夫です。
いいじゃないですか、叶姉妹に会って。
叶姉妹に会えたわけではないですが、あの結構2メートルぐらいの距離まで接近しました。
会ってんじゃん、それ。
いやまあでも会ってるっていう感覚ではないです。あの近くで目撃した。
ああそういうことか。
はい、美香さんと京子さん、はい。
コミケに行ったさんもね。
あ、そうそう、コミックマーケットにですね、夏のやつに行ったですね。初日がですね、叶姉妹が、なんですか、出店側で参加されるということですね。非常に今回いろいろと盛り上がっていたわけなんですが。
な、はい、うん、コミケって何しに行くの。俺仕事以外で行ったことないんだよ。
で基本的には本を、まあ、漫画だったりそれ小説だったりいろんな研究本だったりものいろいろあるんですけど、まあメインは漫画ですよね。漫画とかを書いたものを、自費出版してそれを、好きな人が買っていろいろとコミュニケーションする。
先生、その雰囲気が面白いってことでいいのかな。
は
い、
でそこのコミケって何が強いかっていうと、その日3日間に限り何を出しても著作権フリーになるんです。もうコミックマーケット準備会っていうところが一括して
今日っていう。違う、そうじゃなくて、
うん、
その売り出される何かに関してお金を払って買っていうのはいいと思う。それは本人の好き嫌いだけど、面白いのなくないと思って。
面白いの中にはありますよ。
う
ん、ありますけど、ありますし、まあやっぱその雰囲気を楽しむみたいなのあると思いますし、
雰囲気重視の方が強くねえかなと思ってるのよ。うん、
まあお祭りですからね、
うん、それはすごいいいと思うんだけど、
はいはい、その話します。
何買いに、いや買いに行くのはいいけど、でも、はい、買ってるもの自体はつまんないじゃんって思って、だからジョジョ見に行ってるのと一緒じゃんと思ったの。
その話します。そっちの話いきます。まあ後でその話しますけども、
うん、
はい、まあ、お便りとか来てるんで、
うん、だから徐々に見に行ってるのと一緒なんでっていう感覚だったら別に、はい、ああそうなんだ、じゃあいいんじゃないって終わるけど、うん、その買ったものに対して僕これ買いましたみたいなことを言ってるのが、はい、俺それはちょっと違うんじゃないかなという気は。
僕これ買いましたっていうのはその戦利品自慢がみたいなことでしょ、
うん、でも、うん、そういうものを、まあ、何度か拝見させてもらったことあるけど、
はい、
つまんなくはないけど、
はい、
それの払ってる金額だったり労力に対して見合ってるものではないなというのはすごい感じる。
なるほどね、
うん、
まあだからあれですよ、で普通に本屋さんに行ったら安くて面白い漫画が、
うん、
非常に、 ハイクオリティなものをもっと安く売ってるわけですよ、うん、500、600円で、
うん、
はい、
だその込みその行ったことだったり雰囲気を楽しんでるっていうんだったらいいんじゃないっていうこと。
いや、あの僕は叶姉妹に会いに行ったっていうだけの話なので、
ね、いやだからそれじゃいいじゃんそれはいいじゃん、それはいいじゃんって言って
る
のに、
で美香さん京子さんが何が素晴らしかったかというとですね、あの本はあの本当にあの最初に作ったレースでもう完売が確定していて、もう大多数の人は本を手にできなかったわけなんですけども、なぜ皆さんずっと並び続けていた
の
かという
と、あの人らが
本を美香さん京子さんが、手配りでお名刺を1万枚ぐらいお配りされてたわけなんですよ、
うん、
はい、で一声かけていただけると、
ご苦労様と、は
い、で、スタッフがわーって流してるわけじゃないですか、列をさばくために、うん、そしたらああもらい損ねて行っちゃいそうな人に、美香さんがそれを引っ張っておあらお待ちになってって言って、配ってあげるというようなこともあり、非常にいい叶姉妹すげえなってなってたところを僕は遠巻きに見て、ふふって思って帰ってきました。はい、であと叶姉妹ってあ本当に近くに行くとあいい匂いがするんだなっていうことです。はい、はい、でございました。はい、ですので、本は、全く買えませんでしたが、この後、転売中を滅殺するためにですね、叶姉妹は、一つの手を打ちました。はい、全て、通販で出すというのをせ、全て
あって本を売りに来たんじゃないの叶姉妹の、
お金儲けに来たわけじゃないんです。
まあまあそれはそうだよ、
うん、なんですけども、その叶姉妹が話題になることによって本を早々に並んで完売してしまったものをまたね何万とかで、転売するやつが絶対出てくる。
あ、そういうことなんだ。
そこまで読み切った上で、
それは何、叶姉妹が書いた本なり漫画なの、はい、
これね、なんとあれです、3000冊あったんですけども、その内容がですね、京子様がお書きになったですね、
うん、
漫画ですとか、あとはあの
マネトリーの話とかじゃない、
コスプレ写真集ですかまあまあマネトリーもあるんでしょうね、はい、とかですね、まあもろもろありまして、はい、もうそこでしか手に入らないものとかですね、まああのメインの本はあって、あの通販されますよみたいなことだったんですけれども、
そんなちょっと待って、もう一回話戻すわ。
戻します？
どこで戻します？なんで出てんのコミケに。
あ、あれかと思った、あの僕らがあのサマソニーなんで出たのかみたいな話かと思った。
出てねえよ、
そこまで戻ったの。
うちら出てねえよ、サマソニー。いや、なんでこの人たちコミケに出てんの。
そもそもの話は、ミカさんがあとアニメ漫画が好きだったっていうことですね。普通に趣味として。で、
何のために出てんの、はい、全然意味がわかんない。いや、唯一あるきっかけとしては、はいはい、唯一あるきっかけよ。
はい、
唯一あるきっかけとしては、はい、うちらが叶姉妹をいじったからじゃないの。
そこ？え、僕らのあれによってバタフライエフェクトが起きたんですか？
それ以外ないじゃん。だって住んでる世界が違うんだもん、この人たち。
もうそもそもですよ。そもそもだから住んでる世界が違ったんです
よ。いや、確かにまっちゃんの、はい、ガキの使いとかでいるだけで笑えるみたいな立ち位置ではあったけど、あの人たちは本当に面白いでしょっていうのを深く切り込んでる人って誰一人いないと思うよ。
まあもう2年ぐらい前の話になりますが、僕らだけでしたね。
なんでじゃあ出る必要がなくないっていうのはちょっと感じてたの。去年もなんか一瞬来たでしょ。
そもそもあの美香さんがアニメ漫画好きだったっていうのと、あとなんか最近の京子さんすげえジョジョっぽくないですかみたいな、メッセージを受け取った美香さんが、実はあのジョジョの奇妙な冒険大好きなんですという話をして、で、あとあのいろんなあのコスプレ写真とかを上げ出したのが元々のきっかけです。
なんで迎合してんのかなっていうのはちょっと分かんない。
これね、叶姉妹は基本的になんかお金儲けやら損得感情がないと動かないというふうに我々も思っていた節があるんですけど、どうやらそうではないんではないかというふうなあれになりつつあります。というわけで今回のテーマなんですけども茶本さん、
いや、わかんないな。
このまま後半に行ってしまうことになりますよ。いいんですか？
わかんない、わかんない。
わかんないなっていう話をしていても、誰もわからないままなんですよ、これは。
なんでこの人たちが出る？
もうこれ取り直します？それぐらいの勢いだと思いますよ、僕もこれ。
行きましょう。
ダダ滑りですよ、これもう。
いや、滑ったら滑ったら大丈夫。
茶本さん、じゃあ、最後もう一回のセットリストを教えてもらっていいですか？攻めたセットリストを教えてもらっていいですか？
いや、もう叶姉妹を呼ぶよ、ここまで来たら。
セットリストとして、
セットリストとして叶姉妹を呼んで4人で、
はい、
なんか V6 のワになって歌うで
も 確実にゲストに食われるパターンです。それで歌うのがワになって踊ろうなんですね、
うん、
ああ地獄絵図、
わかんない
地獄絵図、はい、
なんかその、
はい、
っていう話、
多分茶松さんはもう、はい、茶松さん飲みすぎなんじゃないですか。
飲みすぎなんじゃなくて ね
残り5分ですよこれ、もうちょっと、
はい、飲みすぎなんじゃなくてね、もう疲れすぎなんだよね。
じゃあ一応最後に今日のテーマはこれだよっていうことだけは言って後半に行きましょう。
はい、
ね、はい、今日のテーマは、
死と彼女と僕。
はい、死と彼女と僕、
はい、
ということで、夏もう、あとわずかということでですね、
はい、
毎年恒例、去年もやりましたがホラー会をちょっと、
はい、
やっとこうかなみたいな話だったんですけど、もうここまでの話がもうすでにホラーです。
はい、
はい、僕らあのフリートークでもそこそこいけるんやぞみたいなことではないですからね、決して。
分かんないんだよね。
そうなんですよ、これね、噛み合わないですね、全然こんな感じです。
噛み合わないっていうか、はい、叶姉妹の立ち位置が分かんないくなっちゃったら逆に。
そこを考え出すときっと堂々巡りで終わらなくなりますよ、これ。人生におけるテーマになりますよ。
いや、出なくていいじゃん。
僕らはトリオリズムを読んで、あ、こういうことなのねって悟りを得たわけじゃないですか。
じゃあその時点でもううちらとはもう決別してるじゃない、トリオリズム、うん、
トリオリズムはね、
うちらはリア充のこの2人に対して、
だって今あれですよ、叶姉妹虎の穴の CM 出てますよ。
虎の穴って何？
同人誌の、日本一の同人誌、
ああ、
委託
販
売店、はい、CM 出てますから。
なぜ、
もう
迎合してきたのかなっていうのが分かんない。
迎合っていうよりも波に乗ったんじゃないですか。
乗ってねえわ
迎合ではなく
乗っちゃいけない波だよこれ。
押っつけて流し打ちしたのではなく引っ張ってホームランにしたんですよこれ、きっと。
アニメ漫画が好きだっつうのが何何の好き。だってまず小池百合子みたいに筋肉マンとかキャプテン翼とか言うんじゃないの、私もアニメ大好きですとか言いながら。
それあれでしょ、前出てきたあのサムライジャイアンツの話をしながらエロいことする AV 女優みたいな話でしょ。
そういやだ、そうじゃねえし日本のアニメは世界一ですとか言いながら、私も筋肉マンとか好きなんでみたいな、いや知らねえわ、そこの次元の話すんじゃねえよ。筋肉マンがつまんないと言ってんじゃなくて、そういうことじゃなくて、
はい、
ひなろじ面白いとか言えよと、
あ、
そういうそこが分かってんのかなっていうのは。
ミカさんスーパーソニコのコスプレしてますからね。
そうなんだ、
まあ、全然いいですけど。ちなみに死と彼女と僕聞いていいですか。
え、
死と彼女と僕って何ですか。
漫画っす
このモチベの低さ、漫画っす、
漫画っす、
漫画っす、はい、どういう漫画ですか。はい、
数年前にですね、
数年前に、はい、
うちの後輩で、
はい、
S 君っていうのがいたんです。
S 君、なぜいつも全然知らないあの学校の幼馴染の友達とかを実名報道するのに、ここは S 君なんですね。
ここは S 君なん
です。ここは S 君でいいんですね。はい、
S 君は非常に真面目で、
真面目な、
一生懸命勉強もしてて、
一生懸命勉強もしてて、はい、
まず全然明るいやつ悪いじゃないんです。
悪いやつじゃない、
うん、なんかコンビニで万引きともしないいいやつなんです、
はい、そういう例ですか。はいはい、続けてください、はい、
じゃあその S 君は、
はい、
特技があるんです。
特技なんですか。見えないものが見えるんですか。
イエス、
出た、空城城太郎状態じゃない俺には悪霊が見える、
見えるぜ。でただその見えないものが見えるが、はい、見えすぎちゃう系らしいのよ。
マスプロアンテナ見えすぎちゃって困る。
ビンビンで
バリさん、
そういう家系なんだって。
家系なんすか、
うん、
へえ。
でなんか、はい、旦那の家系が死ぬほど見え見えくんで、
死ぬほど見え見えくんって言うんですねはあ、
で奥さん、旦那とお母さんが
奥さん
とか、お母さんか、お母さんが一般人だから、
ええ、
なんか2分の1に住まくから大丈夫じゃねみたいな風な感じだったんだけれども、
はいはい、
結果的に旦那っていうか奥さんの方、お父さんの方の血が強くて、
ほう、
結局見え見えくんになっちゃった。
見え見えくん、それやっぱり優勢ケースなんですかね、見え見えくんって。へえ。
で見えすぎちゃうのが、
はい、
あ、見えすぎちゃう、見えてるのが通常だと思ってたんだって、子供の頃から。
みんなにも見えてんだろうと、
はい、
うん、
はい。で5歳か6歳ぐらいの時に、
うんうん、
その辺の話を母親とガチでいろいろ話したんだって。
はいはいはいはい。
で1週間精神病院にぶっ込まれて、なんか脳神経外科みたいな、
ふう、ロボトミー手術、
うん、全部チェックして
うわ、
で異常なしですと。
異常ない、はい。
でやっぱりこれは父方の家系のあれだと、
うん、
いうことで今度伊勢の
伊勢
寺田がなんだかに、
はいはい、
3ヶ月5歳か6歳1人でぶっ込まれたんだって。
え伊勢
で細かいあれはあれだけど、
はいはい、
それでそこで何やったかっていうと、頭の中にスイッチを作ったんだ、
はい、ロボトミー手術、
うん、はい、で本当に今みんなが皆さんが今思い描いてるスイッチですよね、はいはい、電気のスイッチだと思ってください。
パチッてやつですね、はい、
それをオフにすると見えなくなるスイッチをお坊さんに作ってもらったんだ、頭の中に。
お坊さん何でもできんな、僧侶ってすげえな。
でそれをオフにしたら、
はい、
見えなくなるんだって、はい、本当に。
へえ、はい、
でただ、うん、基本ただに基本オフにしてるらしいのよ。
まあまあそろそろその方がね、何かと都合はいいでしょう、はい、
1年に数回、
ええ、
やべえやつがいると、はい、オフにしててもフィルターを通り越して見えちゃう場合があるんで。
ジェジェジェでけえやつ、あのゴーストバスターズの
そうそう、マシュマロマンみたいな。
マシュマロマン出てこないですけどね、はい、まあ、それ急に会うと出てくると
っていうことなんですよ、
なんですよ、はい、よ
っていうとこで、
はい、
その S 君の
紹
介を終わります。
その S 君とこの死と彼女と僕はどういう関係なんですか。
後半へ続く。
漫画の話一切してねえ。後半へ続く。